加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアンディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことツクダ、
社長こと井岡です。
バイトの橋山です。
部長こと平林、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーの眉毛でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。さあ、
暑いね、
暑い、
暑い、
暑すぎやね、うんうん、
その言葉しか出てこないです ね、
社長も暑いからって涼みにね、会社抜けてここへ来られても困るんやけどな。
えらい前から来とったね。
まあ、それ言うてもまだ2週間なんだけどね、この暑さは。でも2週間が耐えれないな。
この暑さ2週間ぐらい、
2週間ぐらい、グリーンシティの夏祭りのちょっと前だ、うん、前からだから。
あ、そうなの。
それまではまだまだ、
なんかもう6月ぐらいから暑いんかな。そう、
そうやな。だってクーラーなしで生活できましたから。
してましたもんね、その前まではね、は
い、クーラーなし、
クーラーなしってつけずに生活できた
つけずに。
はいな、
まあまあ、つけずに、
つけずに。
そらすごい。
もうそういうなの言葉をかじるのやめても
う。あ、そうなの。
変なかじり方はやめましょう。いや、
まあ、あんまり深く掘り下げてもあかんかなという、うん、今日この頃、うん、ところでね、最近この暑い中でゴルフに行こうっちゅうやつがおるらしいね。やっぱり熱中症対策はしっかりとせなあかんよ。
そうですね、
うん、長谷川行くねやろ、お盆。
はい、ね、でもね、台風が来そうで、
うん、うん、台風来そう、
台風来そう、ショック、
台風来そうやし、誰か来たで。
ああ、来た来た、
誰か来た、
誰か来た、誰か来た、
誰か
来たで。
台風です。
台風ですってね、それちっちゃな郵便ポストの小窓から声入れたんだってくれ。一回鍵開けてくれるはずや思うてんけど、鍵も開かへんしね。
開けて、
え、そうない、開けた方がいいんですかね。
郵便ポストから喋ってます。
じゃあもうドア開けますわ、
はい、うん、よろしゅう、
はい、どうぞ入ってください。いらっしゃいませ。
ありがとう。
いらっしゃいました。
ドア開いてないような気がするんだけど。
いや、今日ね、ちょっとね、眉毛がね、フリーズしてるんですよ。え、今日はお二人揃って、
はい、
ゴルフ帰りですか。
ゴルフ帰り。社長には内緒やで。
それでもそんな焼けてませんやん。
そう、
うん、
いやいや、よう焼けてるよ。
え、そうなん、
うん、
結構平林さん塗るんですよ。
高子ちゃんは焼けてないね、色白いね。
ね、これでもちょっと焼けたんですけどね。
やっぱりあれ、焼けんようにしょるわけ。
あ、でも気は使ってます。
気は使ってるの、うん、その、神戸シークイーンでも。あれ、やっぱり小麦色の花とかではなかったわけ。
いつの話を。
いやいや、やっぱ昔撮った絹塚はやっぱ言ってやらんとあかんやろなと。
まあでも肌色の審査はなかったです。
あ、やっぱりそういうのはないよね。
なかったです、それは。
なるほどね。まあさすが神戸やな。
1900年代やね。
もうちょっと後かな。
なんちゅうことを言う
の。その頃からありますけどね。
あのね、この番組ね、なんか陽気でうだうだ言ってる番組ってこの間言われたからね。
あらま、
うん、ちょっとさっさと進めなあかんねんけども、今日もね、いいお酒をご用意しておりますので、高子ちゃん、ちょっと呼んでいただいていいでしょうか。
はい、今日はですね、 NHK 朝の連続テレビ小説マッサンの舞台としても知られる広島県竹原市、室町時代から港町として栄え、秋の小京都とも呼ばれるほどの風情ある町並み。歴史的な建造物や古い寺社仏閣も多く、町歩きも楽しいエリアです。しかし平成30年7月の西日本豪雨被害で、この地域、中でも藤井酒造さんの被害は甚大なものでした。1メートル以上の泥水が蔵に流入し、機械類のほとんどが水没、電話やファックス、伝票発行など全ての業務ができない状況だったとのこと。幸い怪我人はなく、主な酒は外部の冷蔵倉庫に保管してあったので無事だったとのことです。その藤井酒造さんは江戸時代末期の1863年に創業。初代の藤井善七は瀬戸内海に近く、良質の地下水に恵まれた竹原に蔵を構えて酒造りをスタートします。以来、自然の恵みを生かした酒造りを志します。アルコール添加をせず、全量純米で作るこだわりのお酒。 創業以来の銘柄でもある龍勢は日本初の酒の品評会第1回全国清酒品評会に出品し見事最優秀第1位を受賞。純米酒製造が禁止された時代を除き150年余り今も全量純米にこだわった酒造りを続けています。また酒は人が作るものではなく自然が醸すものというコンセプトのもと完全発酵、木元作りなど丁寧な仕事と高度な酒造技術を駆使して強い酒の質と味わいの深さを実現、技術を磨き進化させながらもブレない軸を持つところが多くの日本酒愛好家に評価されています。その藤井酒造さんから龍勢8反50純米大吟醸酒をご用意しました。広島県の酒造公的米8反35号を原料としたお酒、クリアーで総量感のある味わいと8反35のシャープな飲み口、ふくよかな旨味、そして邪魔しない香り、程よい酸が長い余韻を奏でるお酒です。
部長、8反35って聞いたことありました？
ない、
ねえ、なんか広島での酒造公的米ということで、まあ、非常に楽しみなお酒になっておりますので、
そもそもね、あの純米酒製造が禁止されてた時代ってあるの？
多分あの、あれじゃないですか、戦時中だと思うんですよ。戦時中のことは社長に聞いてもらうんです。社長
は分からないねその頃生きてないですから
細かいな
そうか。ではですね、ちょっと皆さんにこのお酒をお継ぎしたいと思いますので、はい、眉毛さんご用意は大丈夫でしょうか、はい、ではちょっとお継ぎさせていただきます
入った入った、
眉毛もね、その酒のスイッチの押し方もちょっと悪いんだなそこ言うって言われて怒られてしまうかもしれない。ではですね、昨今数々の災害といって、今日ちょっとテーマがちょっと辛いテーマでもあるんですけれども、怪我をされた方が一日も早い、ね、回復を、まあ、目指してほしいのと、お亡くなりになった方のご冥福をお祈りして献杯したいと思います、
はい、
では献杯。
献杯。
献杯。
はい、社長、
あ、どういうふうに表現したらいいのかな。なんかその甘み旨みがツッと鼻にきて、ぐーっと喉の中に染み入るような、そんなお酒ですね。いい表現ですね、部長コメント一つ
あのさっきの説明にもあったように、あの香りが邪魔しないっていうのはよくわかりますね。
そうやね、
もう香りが勝ちすぎてない、
純米酒独特の香りはあるんですが、それが普通は純米酒もっと出てきますよね、それが表に出てこないっていうのはなかなかいいかな、
飲みやすいお酒
です。香りが邪魔しない、
やっぱり人間こういう風にならなあかんということよね
邪魔しない、
邪魔しない、
部長邪魔してばっかりや
そのまんま返す
ではですね、本題に今日入りたいと思いますが、今回お話しするのは非常に辛い、先ほども言いましたお話であります。皆さんと一緒に今日はそのことについて考えてみたいと思いますが、先日ですね、2019年7月18日、アニメ制作会社京都アニメーションさんですね、京アニさん、通称京アニさんと呼ばさせていただきますが、放火殺人事件が発生しました、犠牲者が35名という、尊い命が失われてしまった。まずは最初にお亡くなりになられた方にご冥福をお祈りいたしまして、負傷された皆様が、回復をお見舞い申し上げるとともに、一日も早い回復を心からお祈り申し上げます。さて高子さん、
はい、
京アニさんはご存知ですか？
はい、京都アニメーション京アニさんといえば、それぞれの時代を代表する作品作られていますよね。
そうなんですよね、
鈴宮春日の憂鬱、ラキスタ、あとケイオン、などの作品を、立て続けにやっぱり社会現象的なそういうブームを引き起こしたようで、その名がやっぱアニメファンに限らず一般の人にも知られるようになったんですよね。 まあ、ファンをはじめ親しみを持って京アニさんっていうふうに呼ばれてるんですね。
そうね、みんな夢を追いかけて夢を叶えて多くの人に喜びや温かさを伝えてきた京アニさんの素晴らしい技術や能力がねを持たれとった方々の歩みが一瞬に消えちゃったもんね。
そう、むごいよね、
うん、本当にあんな事件はもう見たことない
わ、ね、そうですね、まあ、当然ねあの放火した犯人が絶対的に悪いんですけど、
そう絶対的に悪いね、うん、
あの事件の後あのテレビを見ていたらですよ、被害者である、まあ、京都アニメーションさんの防火がどうとかね、窓がどうとか、あたかも加害者扱いをする一部の報道には本当に腹が立ちますよね、
うん、やっぱり社長もそうですね、
うんうんうん、あのいろんな憶測がね、火災の後心ない人や報道より、まあ、流布されたっていうのは本当に腹立たしいですね、うん、あの京アニさんでは各フロアには消火器が備えられて、うん、螺旋階段には火災時に煙の広がりを防ぐね、うん、防炎水壁っていうのもありましたよ、うんうん、で防火訓練も取り行われてて、まあ、京都市消防局では京都アニメーションさん、防火対策は適切だったと指摘されていますね、うん、まあ、悪いのは絶対的にあの犯人ですよね。
そうですよね、うん、まあ、でも脱出してきた社員の方っていうのはその訓練はしてても今回の火災は訓練のレベルははるかに超えていたっておっしゃられてますよね、うんうん、まあ、このお話というか先ほどから の、まあ、あの社長や部長も含めてのお話は産経新聞さんがしっかりと京都消防署さんに聞き取った記事をもとにしてお話をさせていただいてますので、いや違うっていう方があればちゃんとネットを見てあの確認してください。そこで放火殺人事件、もう放火殺人ですからね、この事件を受けて我々も目を背けずお亡くなりになった方々から、まあ、何か教えていただけることがあればと思いまして、まあ、私がいつも申し上げている声なき声を聞きたいというものです。
はい、マスター、ガソリンを撒き散らかして放火、このような火災には我々一般市民が消火器で初期消火という手法は頼ってきませんよね、
まあ、ガソリン火災でもガソリン爆発火災というものですから一般市民はもう太刀打ちできませんよね、はい、まあ、ただ消火器でもガソリン火災というものの消火が可能なものは作られますよね。
そうですね、うん、あの ABC マークの、 あの B のついた
B やね、
灯油とかね、ガソリンなどの、まあ、油類の火災、これがまあ対応品ということになります、でガソリン火災は、窒息消火しかないと、消火剤を火にかぶせて消火するんですけど、まあ、今回少量のガソリンならまだしもね、やっぱり、今回10リットルいうことで、まあ、近づくこともできずにもう本当に逃げるのみっていうか避難しかないですよね。やっぱり爆発ですからね。
いや、もうできることは逃げる、これしかないだろうと私は思いますよ、
マスター、逃げるといっても逃げる方法っていうのはどのようなものが適切なんですか？
そうですよね、火災に関しては様々な検証っていうのがもう本当に過去からもう昔からされています。本日は、まあ、ちょっと参考にさせていただいたのがインターネットで防災を啓発する防災ハック編集長というページがあるんですけれども、そこが非常に分かりやすいのでその記事をもとにお伝えしたいかなと思います。
そうですね、防災ハック編集長っていうのは、まあ、URL で言うと、http://防災-hack.com っていう、まあ、こういうので検索できるという、
そうですね、
まあ、役立つ情報満載なんで、まあ、一度ご覧になってみてください。
そうですね、はい、
マスター、火災からの避難方法、逃げ方っていうのは決まりがあるということですか？
まあ、決まりというより実験データ、検証データがあるということですね。まずは煙、ね、部長、
煙はね、上方向へは駆け足の速さ、だいたい秒速3から5メートル、
速いよね、
横方向には歩く速さ、秒速 0.3 から 0.8 メートルっていうので広がるって言われてます、まあ、これは覚えておいた方がいいですね。
上へは速くて横へは遅いということですね、まあ、とにかく早く逃げるということですね。燃えている建物から避難して無事に身を守るために最も重要なことは、もう絶対的に言えるのは早く逃げるということです、
まあ、火災から避難する際にね、正しい方法で避難しなさいと、 まあ、建物から出られなくなります、うん、火災で、まあ、亡くなられた人の死因で最も多いのはね、悲しいことなんですけれども、逃げ遅れたことによる焼死ですね、
うんうん、それから、まあ、避難時には口を覆うっていうことですね。避難する際は口を服やタオル、ハンカチなどで、まあ、覆って、まあ、抑えてですね、うん、避難するということです。
タオルとかハンカチは濡らすとよりいいんですよね。
あのね、昔はそういうふうに言ってたんですけれども、それは過去の話で、濡らすと通気性が悪くなるので、まあ、実際検証結果から濡らさない方がいいというのが現状の検証です。また濡らす時間というのがね、もう無駄やとも言われたわけですね、
うん、つく、まあ、そこで覚えておくと良い注意事項ということがあるんですね、うん、でハンカチやタオルを通して呼吸したとしても、まあ、煙は吸い込みます、うん、深呼吸はやめて、必要最低限の呼吸で避難をしようと、うん、まあ、でもね、やっぱり息を止めて走ることはやめようということで、うん、まあ、息を止めて走るとやっぱり大量の酸素が必要になって、後に深いやっぱり呼吸をしてしまいますよね。で深呼吸は、まあ、一度に大量の煙を吸うので、一度の呼吸で意識をなくすいうことがあるんで、まあ、絶対に注意しましょうと、
うんうん、まあ、次には低い姿勢で逃げるということです。
やっぱり煙に巻かれないようにですよね、
うん、まあ、火災の場合には煙が大量に発生しますが、煙は空気より軽いために必ず天井から覆っていくわけですね。なので避難する際は低い姿勢になって避難しましょう。まあ、これは当たり前のことですが、低い位置の方がですね、酸素濃度が濃くてですね、また視界も良好だと言われています。
うん、煙は部屋全体にもくもくとなるのではないんですか。
じゃないんですよね。煙が天井をすべて覆う頃には、まあ、次は側面、壁を伝って下に降りてくるんですね。一気には下に降りないんですね。で煙が下に降りてくる前に何とかして避難をするということが大事かな。
はい、まあ、低い姿勢を取ることで最も重要な効果が得られます。まあ、低い姿勢では避難は有毒ガスから逃げられる効果がありますね、
うん、
煙の中には多くの場合塩化水素、うん、シアン化水素、うん、アンモニアなどの有毒物質っていうのが含まれています、うんうん、中でも最も発生量が多いのが、どんなものが燃えても共通して発生する一酸化炭素、
うん、
この一酸化炭素は空気より軽くて煙の中に漂います、うん、まあ、床近くの空気の層は比較的煙が薄いんで空気と視界が残っていると、これを忘れないことですよね、
うん、床の近くには空気が残っているということは、低い姿勢というよりももう張って逃げるっていうぐらいの表現の方がいいんですかね、
う
ん
う
ん、
あ、まあ、まさしくそうですね、まあ、現代の耐火作りというかね、そういう建物の火災ではその典型的な中性体というものが発生しやすいと言われるんですよ。
マスター、中性体って何ですか。
難しいでしょう。あんまり聞かれたことはないと思うんですが、中性体っていうのは火災発生時の初期段階で起こる現象の一つ、これちょっと覚えておいてほしいんですけれど、これ重要なんで、あの皆さんラジオ聞かれてる方も覚えておいてほしいです。特に耐火構造などの気密性が高い建物で火災が発生した場合に起こります。炎の熱で上昇した煙とまだ残っている新鮮な空気が混ざり合う部分の境目です。この境目のことを中性体と言います。この中性体がある場合には火災の時に消防隊は内部を確認できて避難する人は姿勢を低くすればより安全に避難できるというラインですよね。
煙と新鮮な空気が混ざり合う境目のこと、
そう
なんですね。それより下にしゃがむなり這うなりすればいいということですね。
まあ、日が迫ってなければね、
うんうん、まあ、あの中性体をね覚えておくだけでも、まあ、もしもの時にパニックにならずにですね、落ち着いた行動が取れるっていうことですよね。
そうですね、まあ、続いて火元の部屋のドアを閉めるということも大事ですね。
ということは防火壁みたいなものか。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、余裕があればね、
うん、そうやね。まあ、可能なら火元の部屋、それのドアはやっぱり閉めようと、
うん、
まあ、ドアを閉めることによって空気がまあ通る道をまあ遮断して、火が燃え上がる勢いを抑えたりとかね、遅らせたりすることができると。でまたドアを閉めることで煙が流れ出ることを防ぐこともできると、
うん、
まあ、ただしやっぱり火元の部屋にまあ近づけない場合はね、 っぱりドアを閉めようとするんじゃなくて、やっぱり急いで逃げるとそうですよ、ね、いうことだよね、うん、
でも煙が迫ってきて視界が悪くなって、自分がどこにいてどこに避難すればいいかわからないときはどうすればいいんですか。
まあ、そんなときはね、もう低い姿勢をとって、でどこか壁がありますからね、壁を触りながらもう避難するっていうことに徹してほしいですね、う
ん、はい。まあ、煙がね下に降りてくると視界が徐々に悪くなってきますね、うん、でそのような状態になると煙の色は白から黒へ変化していきます、うん、まあ、さらに視界は悪くなっていきますよね。まあ、避難するときに前が見えないときは、先ほど出たように壁を触りながら避難しましょう、うん、これも覚えておいてください。まあ、視界が悪くなるとパニック状態になりますから、焦って逃げると転倒する可能性もあります、うん、まあ、落ち着いて壁を触りながら足元に気をつけて避難っていうことです。
そうですよね、
百貨店とかショッピングセンターとか大きなビルの中のでの時は壁沿いを避難、忘れません、
忘れないでくださいよ、はい、うん、
でもビルの中にいる時って上に行ったらいいのか下に行ったらいいのか迷うな、どっちなんだろうな。
そうですよね、それいい質問ですよね。あの基本的には覚えておいてほしいのは下に逃げるっていうことを忘れないことですね。火災の際は、まあ、下っていうのが無理ならば横に逃げるべきです。上はダメです、うん、高層ビルで下の階が燃えてるときは混乱してどうしても上に逃げてしまうことを考えられるんですけどね、部長、
う
ん、
はい、あの煙のね上に上る速度っていうのはさっきも言ったように、うん、とても速いんですね、うん、秒速3から5メートル、うん、横方向は 0.3 から 0.8 メートルっていうので広がるって言われてるんで、まあ、これは人間が階段を上る速さの比ではないですよね。
そうですよね、
下の階が燃え盛っていて近づくことができない場合は上の階に逃げるっていうことをしざるを得ませんけど、うん、その場合は極力火元から遠くに移動してから、窓際とか、うん、上に逃げるっていうことにしましょう。
そうですね、
でも俺の場合は多分すぐ逃げたり避難できるんだよね、うん、で逃げてからあ大事なもん忘れてた言
う
て、
そうやろな、するやろな、
よう忘れるんだこれがな
大したもんやないのにな。
そうでもそれが気になってやっぱりもっぺん戻る可能性も10人に1人はおるかもからね、
うん、まあ、10人に1人が派生なんやけどな、うん、まあ、最後にですね、建物内にはやっぱり絶対に戻らない、これも鉄則ですね、うん、無事に避難できた場合何があっても建物内には絶対戻ってはいけないということです、う
ん、せっかく避難することができたのに戻るはずないと思うんですけど、うん、
まあ、ところが因果なもんでね、うん、人がいろいろな理由から戻ってしまうんですよ、うん、まあ、だから命あってのものだねということで、うん、まあ、火災現場には立ち入らない、まあ、これを忘れないと、
ね、はい、
まあ、ちょっといいですかね、うん、まあ、あの火災発生の避難訓練としてね、煙体験がありますよね。
煙体験ありますよね、うん、
あれは多くの人がね、まあ、勘違いを起こす訓練ですよね、うん、火災の時の煙が充満した中で、まあ、口と鼻に当てたタオル、まあ、これをね一瞬たりとも口や鼻から離してはいけません。
そうですね、一瞬たりとも離したらダメなんです、ね、うん、
濃い煙とか濃煙を一息吸うだけでもね大変苦しくなって、うん、またあの充満した煙の中にはあの有毒ガスとか一酸化炭素が含まれていますよね。
そうです、う
ん、まあ、口や鼻を覆っていても、まあ、煙の中の一酸化炭素っていうのはハンカチやタオルでは除去することはできません。
そうです、
ね、姿勢を低くして中性体が分かるなら、まあ、それよりも低い姿勢を這うようにして、まあ、避難する、まあ、このことを覚えておいてほしいですね。
そうですね、うん、まあ、今日は絶対に中性体というその中性体より下で煙を吸わないようにして避難をするということを覚えておいてほしい、まあ、最後に私が言うのもなんか喧嘩を売っているようで悪いんですけども、正しく訓練方法と訓練の意味を伝えるのに、まあ、ちょっと間違いが生じている場合が多いですね。津波体験も同じで、いくら水深が10センチでも津波の中は絶対歩いてはいけない、高いところに避難、これは鉄則ですね、うん、まあ、伝え手側がどうも根本的に間違ってる気がします。津波の怖いのは10センチの中を流れているもので足から切断されるっていうことがありますから、まあ、こういうこともやっぱり防災訓練を通してですね覚える必要がつくんありますよね。
まあ、そんなこと言ってたらまたクレームが来るんで、
そうね、
まあ、命を守る学び、まあ、できたんかなということで、 さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
赤も